ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、長い梅雨が明けたのかと思ったら明けましたね。明けましておめでとうございます。ということで、この放送を聞いているのは皆さん金曜日でしょうか、再放送を聞いている方もおられるかと思いますが、本日私これ、収録は7月19日の新居曜日ということで、ニュースを聞いておりますと、中国地方は本日梅雨明けをしたらしいということだそうです。まあそもそも梅雨に入ったらしいとか梅雨が明けたらしいと、いつも、気象庁の発表も明けたらしいということで、まあ気象庁が決めているからまあ梅雨明けなのかなというのもありますが、まあ一つ区切りがついてよかったかなと思います。まあこの梅雨は結構雨でどんよりしてる日も多かったですし、まあ終盤戦は逆に天気が良くてですね、非常に暑い日が続いておりましたし、各地ではですね、豪雨災害で九州とかあっちこっちで、大変なことになっておりましたが、この辺りはそういうことは特にはなかったようですね。まあ、豪雨災害に見舞われた皆さんには見舞い申し上げますというところでしょうか。さて、夏本番ということで、この時期になると非常に暑くなってきますが、来月の8月28日にはこの FM 倉敷の感謝祭があるみたいですね。私も参加したいと思っておりますが、まあ夏の楽しみといえばやはりですね、スイカとか花火とかいろいろありますが、まあスイカは私結構好きで、この前久しぶりにですね、ある団体で子供連れの方が多かった、団体さんでですね、スイカ割りという行事に参加させてもらったんですけど、面白かったですね。子供たちが最初くるくるくるっと何回か回されて、いろんな人の嘘か本当か、本当はまあ正しい誘導に従って動いているはずなんですが、なかなかスイカに到達しなくてですね、スイカが割れないとか、まあスイカに当たっても子供なんでなかなか力がなくてですね、スイカが割れないという、そういう場面に出くわしましたが、まあいずれにしてもスイカが赤い、スイカ赤い、赤いといえばギャオさんということで、この放送はカラー放送でお送りしているはずなんですが、ラジオ放送なので色がついているかどうかわからないですね。まあそんなことはいいんですけども、まあスイカといえば非常に水分が多くてですね、冷たいスイカは美味しいなという感じはありますが、スイカ冷たくないとちょっと美味しさが半減するかなという気もします。まあいずれにしてもですね、これからまあ梅雨が明けて暑くなって、どんどん何もしなくても汗をかく時期になってきますが、しっかりと水分補給と塩分補給を忘れないようにしないといけないですね。水分補給だけではですね、体の調子が結構狂ってしまうということらしいので、私もまあ熱中症のことをよく、伝えておりますが、水分補給には気をつけながら、水分を取ることは気をつけて、塩分がやっぱりちょっと汗をかきすぎて足りなくなることがちょっとあるみたいでですね、熱中症になってですね、夜中にですね足がつってですね、うおーという風にですね、一人で約1時間ぐらいうなってることがたまにあります。まあくれぐれも気をつけましょうというところでしょうか。それからですね、先ほどはまあ水害の話をしましたが、先日ですね、なんか不思議な夢を見ました。不思議な夢というのがですね、私たちの小さい頃に小松左京という SF 作家がですね、日本沈没という、作品を書いて、まあ、映画にもなりましたが、そういう作品のことを思い出すような夢って、どういう夢かというとですね、四国の沖でですね、大きな地震が起こってですね、津波でですね、西日本全体がなんかとんでもない被害に見舞われというとんでもない夢を見てしまったわけなんですが、まあ実際、南海地震とか東南海地震が起こると言われていて、なかなか起こりませんが、本当に起こった時どういうことが起こるんだろうということを、考えないといけないのかなというのはありますね。 もうかなり前ですが、1995年には阪神大震災がありましたし、最近であれば2011年に、東日本大震災もありましたし、いつ起こるかわからない災害について、まあ、備えておくというのはなかなか難しいことではあるとは思いますが、先日の先ほども言いましたが雨での、豪雨災害っていうのはですね、まあ、予期しないところで起こったりもしますが、どんなことが起こっても対応できるようなトレーニングっていうのはなかなか難しいとは思うんですけども、身の回りで何か起こった時にすぐ対応できるような準備っていうのはある程度必要なのかなとは思いました。はい、豪雨災害で、非常になんていうんですかね、印象的だったのは、まあ、自分の住んでる地域が、まあ、孤立した場合どうやったら助かるのかなと、この倉敷近辺は結構あの高さがない地域が多い、高さがないっていうのが要は平坦なところで、要は海抜0メートルというのが結構多いのかなという気はしますし、皆さんあの自分の地域のハザードマップなんていうのを見たことがあるでしょうか。ハザードマップは多分消防署かなんかのホームページを見ればですね出てくるとは思うんですが、先ほどあったようにあの大きな地震があって津波が起こった場合、自分の住んでる地域どの辺りが水没するか、どの辺が安全かとかいったものが書かれているものなんですけども、そういったものをですねあらかじめ用意しておくことは必要なのかなと思います。まあ備えあれば憂いなし、まあ備えがあっても憂いあることが多いんですけれども、そのあたり、皆さん、まあ、しっかり意識して、日々お過ごしいただければなと思っております。はい、あとはですね、まあ、あの暑い時期夏バテしないようにですね、私もこの時期結構本当に外を動くことが多いんできついですけれども、今まではやっぱりですね、無理してクーラーなんかつけなかったんですけどね、この年になるとさすがに体が調子が悪くなるとやばいと思ってですね、今まで車でクーラーつけることなかったんですけども、今年の夏はもうすでにクーラー全開という日が多いですね。晩になれば、あるいは朝早い時間であれば、窓全開で動いておりますが、はい、体調管理は非常に重要だと思います。まあ体調が悪いと何もできませんし、体調が悪いとうまいビールも飲めないということですが、私はビールは飲みませんが、多分今度の感謝祭はまたジンジャーエールが出るのかなと思って期待しております。はい、去年の感謝祭ではですね、倉敷市長の伊藤香織さんと FM 倉敷のなんと、副社長なんですよね。僕鴨井さんって、あの鴨井加工士の鴨井さんで、あの FM 倉敷の副社長というのを全然知らなくてですね、あの二人ですねジンジャーエールを継いでいただいてですね、非常にうまかったかどうか、いや、あの日非常に冷えていたので美味しかったと思います。あの継いでる人があの素晴らしい人だったかうまかったかどうかは、まあ個人の感想だと思いますが、きっと今年も、感謝祭でそういう方々に、ジンジャーエールを継いでいただければ美味しいジンジャーエールになるかなと思っております。はい、まあ飲み物というかそういう懇親会は、まあ、場を楽しむというのが非常に重要かと思います。お盆になればいろんなところへ皆さん帰省されると思いますし、昔の仲間と集まる機会もあると思います。まあ、たまに羽目を外すのもいいかもしれませんが、羽目を外しても道を踏み外さないように気をつけましょう。この時期、結構用水路水が水位が高いので、うっかりはまるとなかなか見つかりませんし事故にもなりますので、というような千鳥足になった場合はくれぐれも、ちゃんと家に帰るまでが懇親会ですということなので、はい、家に帰ってしっかり休みましょうということで、とりうってもない、また10分になってしまいました。はい、多分今回の放送全然頭が回ってないのはすでに夏バテのせいということで、夏バテにならないように皆さん気をつけてください。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。